Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース1691回、6月12日です。皆さん万事ましてみっちゃんです。
そしてすきちゃんはまだ帰ってきませんよ。今のところ連絡がないんですけどね。連絡がないということはぼちぼち帰るつもりかなという気もしなくもないんですけども、はい、どうなるかちょっと今のところ分かりませんあ、まあ、レムさんこんばんは。塩くまちゃん、のらちゃん、こんばんはです。はい、今日は島根はちょっと、まあ、肌寒いってことはなかったかな。はい、過ごしやすい一日でしたけどもね。基本的には、皆さんとこはいかがだったでしょうか。関東の方は今朝のテレビでなんか30度近くまで上がるとかって言ってましたけどね。長野の方では氷が降ったと関東も今ちょうど雨が上がってきたとこなのかな。結構どうも激しく降った感じですね、雨雲レーダーを見る限りでは。まあ雷とか氷にも注意っていう今朝の話ではありましたが、関東の方はどうだったんでしょうか。雨で済んだんなら、まあ、それはそれでいいんでしょうけどね。はい、まあ、関東の雨雲発達傾向はまあ収まったということらしいですね。はい、今これ収録始めた頃にはまあ止んできてるのかなという気がしますけどもね。熊谷雨上がり、はい、局地的にザーッと降ったんではなかろうかなと思いますけども、まあ梅雨なんでね、雨が降るのはしょうがないかなという気もしますけども、ただ気温がね下がったり上がったり体がついていきませんよね。白くまちゃん、ひょうは降らなかった。丸山さん、昼過ぎの、雷雨時 BS 放送の軒並み受信できなかったようです。あ、分厚い雲が来るとパラボラでの受信が難しくなりますよね。あ、ケイちゃんこんばんは。明日も同じような天気かな。島根は明日は曇りのち晴れ、お日様は出てくるようですが気温は23度までしか上がらないようなんでね。日本海側は まあまあ過ごしやすい天気が今週1週間どうも続く感じですね。で、まあ梅雨の真っ最中なんで、いつ雨が降ってくるか分かりませんのでね、折りたたみ傘とかを持って歩くといいかもしれませんね。野娘さんこんばんは。はい、てなとこで、とりあえずスキちゃんはいつ帰ってくるかまだ分かりませんが、とりあえず本編の方行ってみたいと思いますよ。あ、ジミちゃんこんばんは。まず最初は、宇宙ネタからいきたいと思いますよと。はい、それではまず最初のニュースです。こちら JAXA のはやぶさ2プロジェクトのページにあった記事です。1500キロの距離から見たリュウグウということで、昨日は2000キロぐらいのところで撮影した写真が上がってますよというふうなね、ニュースをお伝えしましたけども、今日はこれ6月10日に撮影されたものですね。リュウグウまで約1500キロの写真が公開されましたと。URL 見ていただくと、1枚目の写真はこれ昨日と同じですね。シャッタースピードを異様に落としたというか伸ばした関係でリュウグウが光ってよく分かんないんですけども、2枚目の写真、こちらが、昨日紹介したのと同じシャッタースピードですね。 0.09 秒。昨日紹介したのよりもちょっと形が分かりやすくなってきたかな。これは 6×6、6636ピクセルぐらいの中に収まった感じの画像になってきてますけど、昨日の画像だとね、上の角の方が薄かったんで丸じゃないのかなって私は言いましたけども、今日の画像を見るとなんか丸く見えてきましたね。これリュウグウちゃん、日に日に近づいていくようなんでね、だんだんだんだん形がね分かってくるのかなと。まあ毎日上がってくるってことはないのかな。前回が6月6日で今回は6月10日、中4日空いてますんでね、今週末頃に次のまた最新の写真でも上がってくるのかなっていう気がしますけどもね。ジミーちゃん、なぜそんなに極端にシャッタースピードを変えるのか。あの1枚目の写真はリュウグウを撮影するための写真じゃなくって、後ろ側にある恒星を写すための写真なんですよ。でこの恒星の位置で、ハヤブサ2がちゃんとまっすぐ飛んでるかどうかを確認するために撮った写真なんですよね。で2枚目の写真はあくまでもリュウグウの形を見るために写真を撮ってるんで、シャッタースピードを極端に落としてるっていうことらしいですよ。なのでこの2枚目の写真は昨日紹介したのと同じ 0.09 秒。1枚目もこれ多分昨日と同じシャッタースピードなんじゃないかな、100何秒だったと思いますけどもね。出てるかな、あ、178秒ですね。まあ日に日にリュウグウの形がくっきりしてくるのかなっていうね、ワクワク状態ですね。はい、それでは次の記事ですけども、こちらはオリンピック絡みの記事ですね。以前あのオリンピックのチケットの代金のお話を空海で紹介したと思いますけども、
これがほぼね確定したようですね、チケット代が。朝日新聞デジタルにあった記事です。東京五輪チケット最高額は30万円、最低額は2000円にという記事が上がってました。2020年東京五輪パラリンピック組織委員会は11日理事会を開き、東京五輪の一般販売用チケット価格について最高額を開会式の30万円、最低額を2000円とする案を了承しましたということですね。今ちょっとスキちゃんからメッセージが来ました。仕事終わったようですけども買い物させてねってことなんで、出てくるのは8時頃かな、もうちょっと回るかな、とりあえず返事をしておきますね。スキちゃん帰ってきそうなので、写真じゃなくてアートワークを変えておきましょうよと。はい、最終的には7月の国際オリンピック委員会理事会で決定するということらしいですけどもね。前回の2012年、前回じゃないか、前々回ですね、ロンドン大会を参考に最高額を、ロンドン大会の時が、ロンドン大会を参考に最高額を28万8000円、最低額を2000円というふうに提示したということだそうですね。で、この一般販売とは別に家族向けや子ども向けの安価なチケットなども検討しているということで、一般販売は来年春頃からの予定ということだそうですね。開会式30万、買わないな30万は高いよな。まあ30万は一番見やすい場所、あの正面あたりになるのかな、まあ、どこが正面かよく分かんないですけどね、一番見やすい場所ってことになるんでしょうね。まあヘリの方行けばもうちょっと値段は下がってくるんだと思いますけどもね、それにしても30万円はちょっとぼったくりじゃねえって気がねなくもないんですけども、前回の東京オリンピックの時もそんなに高かったのかな、ここ最近の話なんでしょうかね、こんなバカでかいバカ高いチケットになってるっていうのはね。まあただ金のある人は行くんでしょうね、30万円払っても。それでは次の記事ですよと。次の記事です。あったかな。あ、まーさんコインありがとうございます。ズミちゃん、うちの年収額を参考に決定してほしい。開会式1万円くらい。まあ1万円なら、あでも東京行かなきゃいけないからな、その旅費を考えると、結構するな。はい、それでは次のニュース、こちらはギズモードジャパンにあった記事です。 iOS11.4 でバッテリーが異常に消耗、対策は Wi-Fi を切る、5GHz から 2.4GHz に切り替えるとの声もという記事が載ってました。5月末にリリースされた iOS11.4 現行バージョンですね、こちらがバッテリーが異常に消耗する事例が多数公式サポートフォーラムに報告されているということですね。 この症状は iPhone6 から iPhone10 まで機種に関係なく確認されており、ハード依存ではないようですと。フォーラムの中では Wi-Fi を切るとか、 5GHz 帯での接続をやめて 2.4GHz 帯に切り替えるといった応急処置が効果があったとの報告が寄せられているということで、私はあんまりバッテリーの持ちが悪くなったという感じはしないですけどもね、点ですけど、皆さんの中で iOS11.4 に変えてから電池の持ちが極端に悪くなったという実感がありますかね。アップルさん動いてるのかな。サポートフォーラム、サポートフォーラム、公式のサポートフォーラムってアップルが口出すんでしたっけ。あくまでもユーザー間での情報の交換だけだったかな。どっちだろう、まあ、アップルさん修正してくれるといいですけどね。ジミーちゃんご飯タイム行ってらっしゃい。丸山さん 11.4 にしたけど特に変化は感じないですよね。私もあんまり感じないんですよね。だからこれ全ての人にこの現象が出ているわけじゃないんでしょうね。もしかしたら裏で動いている何かのアプリが影響を及ぼしてるか。私標準的なアプリは基本的に入ってるような気がするんでね、こんなにたくさんの人が何か特殊なアプリを入れてるとも思えないですしね。今原因が何か今のところよく分かんないようですけども、まあ 11.4 ちょっと注意ってことみたいですね。それでは次の記事ですよと。次の記事は、こちら C ネットジャパンにあった記事です。アップル仮想通貨マイニングを禁止、 iPhone などでという記事が上がってました。アップルは同社製デバイスを使った仮想通貨のマイニング、採掘ですね、これを取り締まろうとしているということはそうですね、これは先週開催された WWDC のセッションの中で iOS 搭載端末で仮想通貨マイニングを禁止するというね、アップストアの新しいガイドラインをリリースしたということだそうです。 Android ではたまに隠して仕込んであって、特定のアプリを立ち上げると急に電池の持ちが悪くなるっていう記事が上がってたりしてましたけどね。 Apple 側はもしかして今まではこれを容認してたのかな、ポリシーを変更して禁止にするということは。もしかしたらこういうアプリを間違って入れてしまってバッテリーの持ちが悪くなるという可能性がなくはないですよね。まあ、アップルが禁止にしたんで、もしアップストアにこの手のアプリがあったら削除されていっちゃうんですよね。ただアップストアで削除されても iPhone の中に入れてしまってたらそのまま動いちゃうから、どのアプリを削除したかっていうのをはっきりと言ってくれると非常に嬉しいですよね。はい、のぶすみさん、接待でもなければいけないな、オリンピックには。接待、接待ね、接待でオリンピック連れていく
レンさんウォッチ OS でアップデート後極端に電池の持ちが悪くなったことならある。あーなんかそれ聞いたことあるな。だいぶ前じゃなかったかなって気がしますけどね。はい、それでは次の記事ですよ。気になるさんの方にあった記事ですね。アップル開発者に対し iOS 11.4.1 ベータ2や MacOS ハイシエラ 10.13.6 ベータ2などをリリースという記事が上がってました。本日アップルが開発者に対して iOS 11.4.1 ベータ2、MacOS ハイシエラ 10.13.6 ベータ2、 TBOS 11.4.1 ベータ2をリリースしていますということで、開発者向けには次の新バージョン iOS 12とか、MacOS、モハベ、それから TBOS も、12リリースされていると思うんですけども、現行の次期バージョンこちらも、どうもベータ版を出したぞということで、バグや脆弱性の修正、それからパフォーマンスの改善がメインということだそうですね。はい、まあ秋に新しいのが出るんでそれまでの間に11.4.1 もう一つ 11.4.2 ぐらいまでもしかしたら行くのかなって気がしますけどね。はい、そしてこちらは、新しい OS で若干の不具合があったんですね。こちらも気になる気になるさんの方にあった記事です。あ、イカリンピカリンさん、コインありがとうございます。アップルウォッチ OS5 ベータ1の配信を再開、アップデート時の問題を修正ということで、これ先週のうちにですねウォッチ OS の5のベータ1開発者向けにリリースされたWWDC の時にですねものでしたけども、なんか不具合があるということで配信一時停止してたんですよね。これを本日アップルが問題を修正したウォッチ OS5 ベータ1の新バージョンの配布を開始していますと。WWDC ので発表された直後にリリースされたものはアップデート時に問題が発生して、アップルウォッチが動かなくなるという問題があったらしいんですよね。で急遽アップルさん、取り下げてたんですけども、今日から開発者向けにダウンロードできるようになりますよと、修正したものをリリースしたということだそうです。OS 入れて動かなくなるってそれが一番困るようなって気がしますよね。最近アップルさんこの手の不具合あんまり聞かなかったんですけど、なんか久しぶりにやらかしたかなっていうね感じがしますね。はい、小白さんこんばんはです。はい、それでは次の記事ですが、こちらも気になる気になるさんかな。気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル2019年発売の次世代 iPhone で USB をサポート、 はてなという記事が上がってました。元記事はデジタイムズさんの記事ですけども、来年2019年に発売する次世代の iPhone で USB-C ポートをサポートするかもしれないと報じていますということで、これは今年の iPhone にももしかしたら USB Type-C ライトニングから置き換わるんじゃないかという噂が流れてましたけども、どうも今年はないぞということですかね。来年 Type-C がサポートされる可能性が高いということだそうですよ。情報筋の話によると、 Apple は今年発売する次期 iPhone シリーズで USB Type-C のインターフェースを採用する予定だったものの、まだ設計段階にあり、今年発売のモデルには間に合わないようですということなんで、はい、来年から Type-C になるかもよと。 iOS デバイスとしては30ピンで今のライトニング、そしてタイプ C に変わると3度目。まあタイプ C の方がね、手に入りやすいっちゃ入りやすいかもしれないけど、今ライトニングも結構手に入りますからね、ライトニングの方がいいような気がしなくもないですけども、まあ汎用性を考えるとタイプ C の方がいいのかなって気はしますね。まあまだ来年の話なんでね、鬼が腹抱えて笑いそうですけどね。はい、それでは次の記事ですが、こちらはギズモードジャパンさんの方の記事かな。ギズモードジャパンさんの方にあった記事です。 Apple マグセーフから USB-C に変換するアダプターの特許を出願、製品化あるかなということで MacBook シリーズに使われてたマグセーフ、これを今 MacBook Pro とか、MacBook で採用されている USB Type-C に変換するためのアダプターをの特許っていうのをアップルが出願しているということで、古いタイプのマグセーフの AC アダプターが使い回しできますよということですね。この手のものってなんか市販品になかったっけ？あ、ないか、市販品は。あ、あるよね、確か。サードパーティーが同じようなのを出してますよね。うん、ただ製品出してるのに今さら特許出願してその特許が通るのかなという気がしなくもないですが、どうなんでしょうね。まあ、ただアップルさん純正品でお値段もサードパーティー製とそんなに変わらないものを出してくれば、それはそれで売れてくれるのかなと。純正品の強みっていうところかもしれませんね。はい、それでは次はこちらもですね、Type-C を搭載した Mac を充電するための便利グッズ、こちらはサードパーティー製ですけどもね。あ、これ URL が長いからツイッターに上げられないんだな。ツイキャスの方には上げられましたけど、ツイッターの方にはちょっと URL が長すぎて上げられないみたいです。こちら愛をありがとうさんにあった記事です。MacBook、MacBook Pro 用マグネット着脱式 USB 充電ケーブルとアダプター、 LMP-USB-C マグネティック、ブレイカウェイチャージングケーブルとアダプターというね、記事が載ってました。株式会社 MJ ソフトが、LMP-USB-C マグネティックブロックウェイシリーズを発売していますと。端子をマグネットで着脱できる MacBook、MacBook Pro 向けの USB-C 充電ケーブルとアダプターですということで、先ほど Apple さんはマグセーフで引っ付けるものの特許を出願中という記事を紹介しましたが、これはタイプ C をマグネットで着脱できるようにするというものですね。はい、まあケーブルにポーンと引っかかった時にね、マグセーフはポコッと外れてくれるんで、本体がずれることがないんですよね、テーブルとかに置いていても。ただ今のタイプ C っていうのはケーブルに引っかかるとマックが動くんですよね。若干ビクッとしますけどそれを、マグネット式にして、まあ、ケーブルが引っかかっても、マック本体を動かすような、落下させるようなことがないようにしようということですね。これケーブルタイプとアダプタータイプと2種類用意されているようですね。ケーブル側にもうマグネットがひっついてるタイプ、それから普通のタイプ C ケーブルを流用して、アダプターでひっつけるタイプと2種類用意されてますよと。アダプタータイプの方はお値段が出てるかな。アダプタータイプ、あ、待って、ケーブルタイプが税込み3672円、アダプタータイプが税込み2700円、いずれも Amazon で現在発売中ということだそうですね。これ 100W まで対応しているということなんで、 MacBook Pro の15インチ、これ 87W の電源アダプターが使われてますんで十分対応しますよということだそうですね。色もシルバーとスペースグレー2色から選択できるようになってますと。ただこれね、充電にしか対応しないんですよね。データ転送には使えないということなんで、まあいっか、いっかっていうか、タイプ C、 MacBook Pro なら4つあるんで、1つ充電用に潰しても問題ないかなと。ただこのマグネットで着脱するためにつけるアダプターがね、ちょっと本体からはみ出るんですよね。これはこれでまあしょうがないかなって気はしますけどもね。はい、あ、ここ白さんお風呂行ってらっしゃい。はい、それでは次の記事ですよと。こちらは C ネットジャパンにあった記事ですね。ネットジャパンにあった記事です。シャープペット事業に参入、 IoT で猫の健康管理ができるトイレ型モニターなどという記事が上がってました。シャープは6月11日、 IoT インターネットオブシングスですね、これを活用したペット事業に参入すると発表しました。第1弾として猫用システムトイレ型ペットケアモニター、型番が HN-PC001、 こちらを7月30日よりシャープの EC サイトで発売しますと。 これは猫のおしっこの量、それから回数、あと体重、これを記録して、お手持ちのスマートフォンにデータを上げてくれると。正確にはクラウドに一旦上げて、それをスマートフォンで確認できるという代物だそうですね。で、猫砂のように見えるんですけども、これ写真が上がってますが、これヒノキらしいんですよね。で、ヒノキのチップに撥水加工がしてあって、このチップ自体はおしっこを吸い取らないと。だから猫ちゃんがこのトイレに入っておしっこをすると、下へ全部ダーッと落ちるらしいんですよ。で、下でペット用のシート、シートおしっこシートがあるんで、まあ、そこに吸収されて体重じゃない、おしっこした量を、まあ、重さで管理するということらしいですね。で、ついでにここへ乗った時に猫の体重も測定できるよということらしいですよ。で、猫一匹なら特に問題はないと思うんですけども、複数飼いをしていらっしゃる方、この方も大丈夫よと。猫の、まあ、首輪に、NFC をつけるらしいんですよね。 IC チップで、この IC チップをこのトイレが感知して、どの猫がおしっこしたかっていうのをちゃんと管理してくれそうです。一応この今回発売される商品は3匹まで管理ができるということだったですね。なので3匹までは一つのトイレで猫ちゃんの体調管理、体調管理というか、もうおしっこの量、おしっこしてる時間、まあ、トイレの上にいる時間、体重、まあ、極端に痩せたなとか、そういうのが分かるんですかね。ちなみにお値段が、税別で24,800円、税込みにすると確か25,000円だったような気がするんだけどなで、これ以外に、月額300円の利用料がかかると、クラウドで管理するためにね、ということだそうですよ。将来的には犬用も、現在開発中で販売したいということでしたけどもね。うちのワンちゃん、ワンちゃんはおしっこはどこででもするからな、と難しいのかなという気がしますけどもね。マルエムさん、猫トイレの開発現場面白かっただろうな当然お猫様はいたんでしょうね、開発担当に。っていうか、シャープがこの事業に乗り出すというところにちょっとびっくりをしたんですけどね。いろんなとこに手を出してこけなきゃいいんですけどね、はい。それでは最後の記事ですよ。上がったかな、上がりましたね。はい、最後の記事、 iTunes カードの得情報です。6月12日、今日からですね、7月の10日の期間中、全国のローソン、ローソンストア100、ナチュラルローソンで、ギフトカード全犬種のうち、いずれか1枚3000以上を購入して応募いただいた方にもれなく、ローソンお買い物券20、あ、ごめんなさい、ローソンお買い物券200円分をプレゼントします。さらに抽選で、アベマ TV アニメ、ペルソナ5非売品ポスターをプレゼントするキャンペーンが実施されていますと。3000以上の App Store & iTunes ギフトカードも対象となりますということで、 iTunes ギフトコードがもらえるわけじゃないんですよね、漏れなくローソンでのお買い物券200円分がもらえると。あと抽選で、ペルソナ5というアベマ TV でやってるアニメの非売品ポスターがもらえますよと。ペルソナ5がよくわかんないんだけどな、はい、ということで、まあ200円あればコーヒーの M ぐらいは買えるか。あ、 M 買ったら150円だから50円損しちゃうのか。200円以上のもの買わないと損ですねはい、ということで以上本日の本編でした。スケちゃんまだ帰ってこないんだな。そうだな、のぶすみさん、猫カフェで実演していれば見に行くけど、あー、そういうとこでシャープさん提供して実際に使ってみせれば売れるような気がする。ただまあ高いよな、25,000円、トイレに25,000円プラス月額300円。でも猫好きな人には安いのかそんなとこはケチらないのかどうなんでしょうね。うちはマロンちゃん用に25,000円でトイレ買うかって言われたら、うん、ちょっと考えるかもまあのうんちはね決まったとこでしてくれるんですよ。ただおしっこはね好き勝手にするんでね、おしっこの量ワンちゃんは測れるのか、メス犬は決まったとこでするのかよくわかんないけど、ツイッターにいただいたコメントを昨日紹介するの忘れてたんですよねそちらを紹介していきたいと思いますが、ケイちゃんトイレにお金かけにゃいケイちゃんとかかけないの。まあ確かにかけるとこは少ないかなって気がしますけどもね。はい、先週の木曜日の収録分ですよね、1689回6月6日号を上げた後ですね、イクラムさんが1689回を聞いてくれてます。これ7日の日ですね、ありがとうございます。そして、チュリーちゃんが1688と89拝聴、スキちゃん献血で体重かかなければならないんだ。あれ今スキちゃんリクエストしてきた。コメント読んでるときは iPhone 見てないからわかんねえよ。もう一遍してきて。なんか下からペコペコってなんか出て消えたような気がするんだけど、どこまで読んだかわかんなくなったじゃん。スキちゃん献血で体重かかなければならないんだったら41キロとかと書いておけば、な、嘘はいけない、そんな嘘はいけませんよ。というわけでスキちゃんお帰りなさい。
さっき蹴られました、こんばんは。あのコメント読んど、ここのコメント読んどるなと思ったけんあれしたんですよ。
あ、その時は出てこなかったぞ、はい、iPad の方に目をやってる間に。
知りません、知りません、こんばんは。
もっと早く帰ってこい
すいません、なんかねこの時間に買い物に行くとね知り合いに出会うのはさあの私逃げたかったんだけど逃げられんかったすいません、
はい、で、これは8日の日ですね、ガンちゃんが上がりに渋谷のショットバータケファイブってとこで飲んでるのかな。 がとうございます。
あ、間違った、何しよう、私、ありがとうございます。
そして6月9日としログさん、遅くなってしまいましたがモナゴグランプリ総括のお話を配信しましたということで、お疲れ様です。
お疲れ様です。
それからそれから昨日の収録をして、ファイルをアップロードして、ジュリーちゃんが1690回拝聴、スキちゃんバーベキュー大会ですか、羨ましい、献血後の体力補充にちょうど良いのではないですかって
羨ましい、うん、そうかそうか、
ありがとうございます。で今日の配信、
ありがとうございます、
皆さんコメントありがとうございます。
は
い、
皆さんこんばんは、こんばんは、ありがとうございます、こんばんは、ありがとうございます。好き好き好き好きよでございます。
400g 減量したスキちゃん、
あ、私その頃からもう出てないのね、ここへ。
そうだよ、
どうも皆さんご無沙汰ね。そうや、結局ね金曜日ツイキャス戦勝ったしな、嘘ついたけ。
ああそうそうそうそう
そうそうそうなんですよ、すいません、もうなんかね面白かったんですけどね、ツイキャスすりゃよかったんですけど、あの初のチーズダッカルビー作って
チーズダ
その話したん。
あ、チーズダッカルビーはしてない。
あの金曜日にね、あのみっちゃんいつも外ご飯食べに出るんですけど、たまには私が作るわよって言って、その珍しい、私も食べたことがなかったチーズダッカルビー気になっとったんだけど、で2人とも食べたことがないけど本当にこれでいいのかってすごい心配そうに、こうお鍋の中を、お鍋というかあのホットプレートの中ずっと見とってね、
あの確かに美味しいものは出来上がったんだけども、それが本当にチーズダッカルビかどうかを2人とも知らないから、正解なのかどうかが分かんないんだよな
、うん、でもあのチーズアホかっちゅうぐらいかけて、うん、
もしかしたらあれはチーズダッカルビとは別物になったのかもしれないけどね
チーズダフンダーみたいな、
記念日の前祝い、
ケーキなかったね。
うん、この週末にケーキはなかったね。
スイーツ食べ損なったんですよね、
広島で
ええ、
で献血の、
献血の話も、
献血はしたよ、できたよって話はしといたけどね
うん、献血はあのすごいことごとくみんなあの今ね、昔は比重だったけど今ヘモグロビンなんですね。
ヘモグロビン量か、
なんか足りんでできなかった、できなかったっていう声を聞く中で、うん、私はできたという、
ただそれができるまでのとこで一悶着あったと
そうだった、あの問診を受け取って、うん、今頃ね、あの便利なのはその体重はあの数、あの天気みたいなやつで入力してくださいとか言って入れるんだけど、そのね相手が悪かった男の人だったんよね、うん、やだなって思いながら割と正直に
入力しとったと、
あの小さめの嘘ついた、うん、小さめに嘘ついて、
嘘ついた
嘘、ちょっとほんの2キロぐらいさばよんでまあ、で、こう問診1個ずつ、はい、いいえ、はい、いいえってしていくんだけど、過去に輸血をしたことがありますかって、はいっておっしゃら、それを見とった女の人が、え？とかって言い出して、で、その、迎えに座っとったところの人も、輸血されたことあるんですかみたいな、いや、確か手術した時にしたような気がしますって言ったら、ちょっと待って、みたいな、で、ドワドワし始めて、いや、輸血しとったら献血ダメですよ。え、でも私手術してから2回ぐらい献血しましたよとか言った っと待ってください、私嘘ついてるかもしれん、こうやって、いやちょっと記憶が薄いけど献血輸血してないんかな私って、いやでもさっき入って言いましたよねって、いやでもしてないかもしれないったら、いやでもしたかもしれないんでしょとか言って、女でいやって言ったら、あのちなみにどんな手術されたんですかって言われて、内視鏡って言ったら、あじゃあ大丈夫ですよね、私も大丈夫だと思ったんだけどとか言ってて、ほんでその騒ぎで直後に血圧測ったら169だって言われて高いですよ血圧って言って、そのお医者さんが言うけ、いやちょっとあっちで騒ぎ起こしてきたけちょっと今動揺してるんですねきっととかって言って、で献血終わったら血圧114まで下がっとって、でそうあの一番最後のお客さんだったんで、私があの差し支えなかったらあのどーっとゆっくりしてってお菓子いっぱい食べて帰ってくださいねって言われて、そうですかじゃ あの遠慮なくって言って、結構いつになくボリボリボリボリ食べて献血屋さんと仲良くなって、
献血屋さんって
、うん、献血屋さんといろいろお話しして、うん、あのうん、もうちょっとね最近知らない人とでもこう割と喋るようになったのは、空海のネタ探ししとる系なんですよね私で、いろいろ聞きよったら、その取った血液は24時間以内に広島に運ばんといけないんですよねとかっていう話になって、で、どうやって運ぶんですって言ったら、あの今もう献血者の後ろに赤坊さん、はいはい、あのちっちゃな宅急便屋さんがもう来て待ってますよとかって言われて、そうなんだ、そんな風になってるんですねとかって、
でもう、昨日の時点でデータは、
そうそう昨日メールで来ました、あの検査結果のお知らせって、
うん、とりあえず問題はなかったのね、
うん、ちょっと基準値に足りないものが2つあった、アルブミンと総タンパク、
うん、脳みそは、
脳みそは分からんよし、血値じゃ
脳みそは足らんって書いてなかった、
あんたと一緒にせんでくれるもうあの自分でいつもすごいと思うのは、こんなに太っとるのに私コレステロール正常値なんよね多分あの贅沢なものだと思うんですけど、
そうなのね
うん、うん、そうそう赤坊で運ぶんですよ、びっくりしました、
まあ赤坊さんが早いだろうな、
なのでね島根県内あの結構献血者いろいろ行かれるそうなんですけど、あの沖ノ島って島があるんですよね、うん、沖ノ島の人はもう今献血できないって言っておられましたね、あの島へ行けなくなったんで、
島へ行けないんじゃなくて、あの24時間以内に広島へ運べないから行けないって話だよね、
うん、そうそう、だけどもうあの沖ノ島では献血しなくなったんですって、うん、そう血液輸送車じゃ、輸送車じゃないんですよ、もしかしたら田舎ならではなのかな、都会は血液輸送車輸送車で運ぶんですか。
いやでもこの辺もあの血液輸送車たまに走ってることあるけどね、あの救急車と一緒で赤色灯とサイレン鳴らしながら走ったりするけどね、
まあ赤坊さんでだけその荷物扱いなんだと思ってちょっとびっくりですけどね
まあ、スキちゃんとりあえず無事に献血ができたと。
献血はできた。
よかったよかった。
よかったよかった。で話飛ぶんですけど、昨日まあバーベキューだったんですけど、うん、あのもう会社の誰もが今日はないよねないよねっていうぐらい雨が降ってました。なのにお昼の休憩が 休憩時間にみんなそれでざわざわやるともやらんともいう話がないけどどうなってるんだろうかって言って席に帰ったらオールセンドでメールが来ていました。本日は結婚いたします。えみたいな、やるんみたいな。で一応ねその会場にはテントが張ってあったんですけど、うん、そのテントももう買い替えねえけんっていうぐらいその雨が降ったら雨漏りするようなテントでね、うん、結構みんな濡れてお肉食べてましたけど、時折その雨が屋根に溜まってザバーッと落ちてくるのが、うん、自分の焼肉の紙皿の中に入ってその焼肉のタレがスースー、人の笑いよったら自分がその目に遭うみたいなんでみんな変なテンションになっとってすごいなんかすごい大丈夫か、結構飲んでない人の方が多いのにみんな大騒ぎで、うん、雨に濡れてあんなのもちょっとないなみたいな。なかなか面白かったですけど、ま
あ、雨が降ってる中でよくやるなと思ってい
や多分ねお肉買ってしまったけやってしまわんといけんっていうのがあったんだと思うんですけど、
そういうことなんかね。
うん、
てなとこですかね。
以上ですね。
なわけで今日はまだ1時間になんないな。どうするこれで終わっとくか。
あら、なんか寒かったでしょ。寒かった。今日はパンダの誕生日。
あ、シャンシャン。
私、シャンシャンってそんな可愛いね、もうと思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあま
あ、誕生日からは1年経つんだな。公開されるまでが長かったもんな。
あ、そうかそうか、うん、そうだね、そう言われたらそうだよね。
そうよそうよ。今もうあれでしょ、予約しなくても行ったもん順で見れるようになってんだよな。
うんうん、らしいですね。28キロもあるんだ。
でかくなったな。
大きくなったねっていうか自分のことなんやけどね。大きくなったね。28キロ抱っこできんかもしれんね。
28キロはちょっと重たいぞ。
2時間待ちなんだ。
あ、
見に行った人おるんかな。シャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャン
シャンシャン。我々は見に行ってないよな。
行ってないでしょ。シアンシアンと言わずに中国人にバカにされた。
シアンシアン、
シャンシャンって、シアンシアンなの。
バカにされたってことは信澄さんは見に行ったってこと。
話をしたんじゃない、違うんかな。
スキちゃんとこの会社にも中国人いるじゃん。聞いてみたら正しい発音。
そうだね。
シャンシャンで正しいのかどうか聞いてみよう。なんかシアンシアンって言うとあのなんか色みたいだよな、
うん、シアン、
プリンターのインクの色であるんだよシアンってやつ。
シアン
中国読みはシアンシアン。
香り香りシアンシアン、
シャンシャンじゃないんだ。
でもそんなはっきりシアンシアンじゃなくてもっとなんかこう中国っぽくね、シアンシアン。
それ中国っぽい、なんかフランス語っぽいじゃない。
ちょっと言ってみ、言ってみ、シアンシアン。
そんな感じだな。
シアンシアンシアンシアン
シアンシアンせいやって。
それは方言ですね。
シアンシアン
シャンシャンせいっていうのは方言でしょ。そりゃそうですよ、都会の人言わんと思うよ、シャンシャンせいって。
ああ、そうなのか。 標準語だと思ってたけど、そうじゃないのね。
違うでしょ。
わかんね
え。イヤホンで聞いてるけど、わずかに小さい音で先に音声が聞こえてくる。
うん？
高いイヤホンだから聞こえるのかな。え、誰のイヤホンが高いの？
ジミちゃんの。イヤホンでわずかに小さい声で先に音声が聞こえてくる。僕の声も好きちゃんの声も二重に聞こえるってことかな。それはジミーちゃん頭をちょっと叩いてみた方がいいかもしれない。コンコンって
コンコンってコンコンって音がするのジミーちゃん。コンコン好きたんだけかな。好
きちゃんだけの声が先に聞こえる。
私のこの Bluetooth のイヤホンがダメってことかな。
いやでも僕のところではそれは聞こえないけどな。ジミちゃんなんか違うものの声かもしれないよ。
また夏だし
な。
あ、シアンマゼンタイエロー。シアンは何色？
黒。黒は黒。
マゼンタは赤だよね。シアンは青か。
青系だな。マゼンタが赤というかピンクっぽいやつ。でもイエローはイエロー、黄色だよね、うん、これに黒がつくと一応カラーにはできると。
なんかね黒もねカタカナで書いてあった。
ブラック、
なんて言うんだっけ。ブラックじゃない、なんて書いてあったっけ。なんかあのコピー機のところにブサッと刺すやつ。あの
黒なんか違う言い方。
なんかね違う色が。あ、イカリンピカリンさんも俺も聞こえますって書いてある。
じゃあ2人の頭をちょっとコンコンって叩いて。
あ、でも、うん、私の声聞こえる。確かにあっちから喋った
後月ちゃんのとこへ戻ってくるってこと。
うん、戻ってきよる。
それは月ちゃんの声じゃなくてなんかの声だよ。
違うよ。あのほら聞こえるもん。私こんな声してるんだと思いながら今喋っとった。そういえば。
そんなこっち側には聞こえないぞ。
ノラちゃんも。私には帰ってきてる。
丸山さんとこは聞こえない。シャオミのイヤホンで小さい声は聞こえません。さすが中国製。
シャオミって。
あ、中国中国。
メーカーもメーカー。
シャオミ。
シャオミ。可愛い名前だね。
うん、か、うん、可愛いか。
シャオミ。
シャオミ。ジミちゃん坊主で聞いてるんだって。
坊主。坊主。坊主が屏風に上手に屏風上坊主の坊主だね、うん。
あのアウトレットにあった坊主。
うん、あった。広島のアウトレットに坊主のお店があってね、あの中でお経を読んどったよね。
読んでない。
音は良かったよね。本当に音は
低音が良かったよな。
お値段も良かったね。うん、欲しいけどな。私アンカーでいいわと思った。
アンカーをディスっとるで。
いやいやいや、買えないもん。アンカーのあの四角いのだったら4000円ぐらいで買えるじゃん。買ってないけど。
買えよ。
ああいうアウトレットとかにはあのしっかりお金を持っていかないと買い物できないが、ケチケチケチケチ、
まあ、元が高いからな。
ケチケチケチ、ね、そうそうそう。
あ、小さい米でシャオミか。
へえ、よく知っとるね。
知ってるね。
木魚の音も聞こえる。
だってスキちゃん木魚叩いてるもん。
叩いてません。
ポンポンポンポンって。
寒い。ちょっと待って、エアコン切る。
ちょっと気温は低めだよな。
湿度が高いけね、うん、 ちょっとつけたんだけど寒いね、やっぱりつけた。
てなとこでネタが切れたな。シャオミ
1700、はい、ん、
あ、いやいや、
1700回配信記念のリスナープレゼントを買ってくれたんだね、みっちゃん。
だってジミーちゃん小遣いくれなかったもん。
なんかね、リスナーさんにプレゼントできるようなものはなかった。
ないね。リスナーさんから集金して買ってきてあげればいいのね。
なんでそういうこと言うの、あんたは。1700回もうすぐな、
あと10回、9回だ、9回か。
おめでとう、頑張ったね。
今週、来週、再来週か、6月中には来そうだな。
もうなんかあのプレゼント結構最近は減ったけど、前結構やっとったけど、もうみんな癖なっとる、
うん、
癖だ、期待さしとる、
よくない傾向だな。
なんか言うとるで、なんか言うとるで。課金ポッドキャスト、2000回には何かせんといけんけど、2000回ってあと300回だね。
来年、再来年か。
やっとるか、そこまで。
さあ。
必要ないものあるけど、いりますか？何ですか？
必要ないものってなんだ？いらないものはいらないぞ。
マユミさん依存してます。なんかお金がかからんプレゼント考えようか。
日本海でなんか拾ってくるか。
貝殻、
ヤドカリ。
3万円以上で買ったもの？
なんだそれ。
それね、リスナーさんがリスナーさんのために提供してくれるリスナープレゼント。
さあ、みんな欲しい人は手を挙げるんだ。のぶすみさんが送ってくれるぞ。肩たたき券。子供か。
世界報道写真展の招待券だって言ったノラちゃん。
それどっか都会であるんじゃないの。
渡辺さんが、あれ、渡辺陽一さん、
お父さんが島根県だったっ
け。すごい、プレゼント持ち込み。うん、そうそうそうそう、みんなでプレゼントを1000円以内で持ち寄って、あの歌を歌ったってくるくる回せたるやん。
みんなゴーツ集合。
なんでゴーツなん、いつも
スーパーホテル集合。スーパーホテルゴーツ駅前店集合して。
なんかね、若い頃は元気だったけどな。
焼きたてのパンが出るなら行く。スーパーホテルの朝食は焼きたてか。
知らん。束縛の招待券って何。
束縛、
束縛。うん、束じゃないか。うん、東博、
東博、
東博、
東博と鳴らしてるけどな。
キャラメルコーン。 束縛に見えた。違うんだ。東京博。
東京博って何？
東京博って東京オリンピックのこと？
いや違うんだね。
スキタンの部屋に何人入れるかリスナー大集合。スキタンの部屋狭いけんね。
サンポさんこんばんは。
あ、こんばんは。東京写真美術館です。8月5日まで。
東京じゃん。
中心になったやつ。
あの誰だかが知事になって辞めたやつでしょ。あの意地悪ばあさんの作者。違う、もっと前よ。
あ、小池恵子じゃないや。小池恵子じゃない。小池恵子は女優さんだった。小池。もうダメだ今日。やばいやばい。
あ、そうそう、青島さん。
青島
幸男さん。
月ちゃんの声小さい。月ちゃんの声小さい。
いや、小さく聞こえるってことだろ。22。
ああ、後から、うん、後から。
後からじゃなくて、小さい声が先に聞こえるって言ってたんじゃなかった？
二人おるんだね、私って。
二人分
。うん、二人分。はいはい。
東京であの万国博覧会するってやりかけたやつじゃん。
そんなの
あったっけ？で、青島幸男さんが出て辞めるって当選して辞めになったやつじ
ゃん。それの招待券？
招待券というか、まあ、入場券みたいな。
それをノラちゃんが持ってるってこと？
あ、でも東博は東京国立博物館の略称だってよ。
じゃあ東京博じゃない、ジミーちゃんが言ったよね東京博って、うん、もう何でも信じるでしょう。
言われたらスチキちゃんすぐ信じるから。
しょうがないじゃん、物知らんのだっけそりゃ。
ここでまあ2000回はなんか考えましょう。
結局その信澄さんのその3万円以上のものは何だったんだろうね。気になる
気になる気になる。ジミーちゃん東京ひろしさんって書いただけだよ。
東京誰？東京ひろしさん。
略して東博、略してじゃなくてそのままで東博。
物品出すよ。え、何ですか？私応募します。
あ、その3万以上で買ったものってことだね。
リスナーさんに委ねちゃダメでしょうね。
リスナーさんあっての空海だもん。
都合がええの、都合がええの。ちょっとまああれだわ。
どれよ。
考えよう。うん、考える、どうするか考える。突然言うかもしれんし、
月ちゃん考えるって
言わんかもしれんし、うん。みっちゃんはね、いろいろ大変だっけね。車がね、車がちょっとやばいし、車検も来るし。
わらしべ企画、だんだんいいもんに変わっていくの。
わらしべ企画ってあのだんだん何々と何々を交換するってやつ。
ケイ、うん、ちゃんスーパーカーは買わないよ、レースカーは買わないよ。
うん、そんな年じゃないですから。もうね、三谷にはケイでいいんじゃないですかって私は今言うております。
ケイはちっちゃいし。
今頃のケイは大きいよ。
K も普通車も同じような値段じゃん。
やっぱでもピンキリでありますよ。じゃあちょっと皆さん、いらないものでもみんなが喜ぶようなものがあったら、ぜひ寄付をお願いいたします。
とりあえずスキちゃんとこへ送りつけておいてください。
わあ、また部屋が狭くなる。
そのために広くしたんじゃない？
そうだね。そうだね。
フルタイヤなんかいらないよ。
まあ夏だしね。
え、どういうこと？
いや夏だし、何？夏だし夏っぽいもの？
かき氷機とか？
あれ、貝殻とかね。
あの空気で膨らますプールとか。
あー、入る？大人。
まあ入れるけど疲れないかもな。ビキニとか。
もうね、去年のあのビキニの話があったでしょ。そのヤフオクで落とした中国製の あれをね、その届いた時に見つけおった男子が昨日さ、バーベキューの席で言うんよ、うん、知らない若い子たちの前で大きな声で、このおばちゃんな知っとる、黒いレースのビキニ買いおったよとかで、もうみんな目が手になってからさ、えみたいな顔して見るけ、もうやめてくれとか言って、でね、見たい見たい、ね、見たい見たいとかって言ったっけ。やめて、本当にやめてお願いだけ。
黒いレースのビキニだっけ。
黒い、まあ、ちょっとレースじゃないけど黒い。
そういうことか。
もう恥ずかしかったよ。、うん、このおばちゃん、このおばちゃんでも着るんだっけとか言って、もうね、本当勘弁して
る。車のコンピューターだけ送られてもどうしようもないじゃん。
草屋の干物。
あ、草屋、あの魚の、違うよ違うよ、魚のあの干したやつだね、臭いやつだね、焼いて食べるやつ、臭い屋だよ、
なんかまぐ
さ、臭い屋じゃないよ、お店の名前じゃないよ、
臭い臭い屋の干し物って、なんかあのさ、洗濯竿みたいだ、臭い屋の。すごい、なんか船寿司とか、
船寿司も
古いデスクトップ、
ちょっと匂いがするやつじゃん。
ハラスメントだよね、卵のノブちゃんが。おばちゃんはアウト、おばちゃんはアウトって、私が何、水着がアウトって話か。来ませんよ。あ、じゃあ水着、あの水着プレゼントしようか、あのちょっと破れとった、私が破ったんじゃないけどね、最初から破れとったんだけど、
スキちゃんが来たら破けたやつ。
いや、最初から破れとった。
古いデスクトップのパソコンとかいる？
いや、もう部屋が狭いんでいいです。
窓7くらいの時期だけど。
いや、いいです、いいです、もう本当にもう大きいものはいいです、置けません。
おばちゃんというのがセクシャルハラスメント、会社で教育しないのかな。
ああ、昨日はバーベキューの席でしたからね。
まあ2000回はまだまだ先ですよ。
どっから出てきて2000回の話。
いやいや、プレゼントするなら2000回かなって話をしたじゃん。
あ、見たのね、うん、まあ、あんま期待させたらいけんけんな、黙っとこうな。あの、するかもしれんし、せんかもしれんし、せんかもしれんし、せんかもしれんし。
宝くじよりも確率低いかも、
まあね、でもね、なんか何が
する可能性、宝くじよりも確率低いかもよ。
まあ、あの大抵のものが今ネットで何でも手に入るようになっちゃったけさ、例えば島根の特産だとかって言ってもネットであるわけじゃん ね、まあ、ね、だけどどうなんかなと思って、やっぱりね、どこにもない手に入らないものとかってなるとオリジナルになるでしょ。
やっぱスキちゃんが来たビキニってことか。
そうだねそうだね、
そうだね、
アンテナ BSCS 用アンテナヘッドホンすごいね、のぶすもさん株の優待店、優待店じゃない、優待品優待品、すごいね、あの人みたい、桐原さん、
桐谷さん、
桐原さんじゃないや、桐谷さん、うん、
ってことは自転車がついてくるんだな、その自転車に乗って優待を受けて一日走り回らなきゃ、ね
桐谷さんの乗ってる自転車も優待品なの？
いや、あれは買ってるんじゃないかな。自転車優待でもらったっていう話は聞いたことないぞ。
あんた優待品の自転車でって言って
優待品、自転車で優待品を、優待品というか優待を受けに走り回るのをロケするじゃん。
うん、そうだね。
で終わっておきますかね。
そうですね、
いつも皆さんお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、空海 IT ニュース1691回、6月12日でした。お届けしたのは、
私の好きなお菓子パックにしようか、好きちゃんと、
好きちゃんの好きなお菓子はチョコレートかのみっさんでしたそれではまた明日、三四ただものだんだん、
ただものだんだん、
好きちゃんの好きなお菓子はあのおかきだな、
好きちゃんの好きなお菓子をあの袋に詰めてプレゼントしようかミントの声だかった、
まだ買ってねえや
ミントのお菓子は私は食べられない、やっぱり食べられない
じゃあ皆さんまた明日、
はい、どうもどうも。
Soraumi IT News。